来ました。今日も前回の続きってことで何だっけ、怖い話っていうサイトの男階段朗読っていうのをしようと思います。でてかね、昨日飲み会あったからな、あんま酔わないんですけど、まあその他にもあんま喉調子ようがないんですけど、とりあえずやります。で、ジタレスミ83、 お茶の初聞きこんばんはと、まあ、初聞きで、曲流し始めて速攻でレースが来るっていうことはありえないと思うんですけど、まあね、まあ、初聞きということで、まあ、初聞きじゃないと思うんですけど、とりあえずで84、お茶来たと、これで明日は ホームーランと、まあ、ホームランじゃないんですけど、まあ、ホームーラン で85、ウエタンオコンバンが iPhone からと、いいね、そういうので聞ける時代になって便利だな、未だ自分スマートフォンじゃないって、まあ、iPhone5 が出たら、はい、で、86、お茶ママとたった今は帰宅でちょうどよかった、今晩も楽しく来ますありがとうございます。で、87お茶コント、最後まで聞かせてもらいますと、まあ、お茶じゃないですけどとりあえずありがとうございます。で88、味噌汁ブラザーコント、まあ、あんま言わないでちょうだい、まあ、こんばんはです。で89、お茶来た子は今日も最後まで聞くと音は完璧とありがとうございます、まあ、何も変えてないんですけどであれからで90、日曜日に定期配信に変更と、いえ定期、自分の場合定期じゃなくて気まぐれっていう、気まぐれでとりあえずやれる時にやる、やろうと思ったらやるっていう感じなので、別に定期っていう言葉は自分には当てはまらないですね、たまたまそういった形で、だから日曜日にやると思って待機しててもらってもやらない時はやらない。で、91、ドルフィン対比成功、しかもオープニング歌かっこよすぎ涙と、まあ、これマッシュアップしてるやつですね。で、92、おーちゃんこんばんはと、これはおっちゃんの朗読で春マゲドンゴールデンと、意味が分かんないんですけど、まあ、とりあえず、はい、まあ、春マゲドンは起こんないんですけど、朗読で春マゲドンって意味分かんない。で、93年、磯野さんこんばんは、今夜も聞かせてもらいました、ありがとうございます。で94、おっちゃんこんばんはと、もう1月、クリスマスの準備できてる、もちろん放送のことだよと、何やんですか何もないんですか、はい、助けてくれじゃん。で、そうなんだよね、な23が金で24が土で25が日曜日なんだよね、今年はね、で土ってことではないですけど、はい、まあそういうことで、いきましょうか。音切って、どれだっけ、ではですね、摩訶不思議な怖い話にっていうところのページの、あ違う、2じゃねえ、3だ、3っていうページのファイル138の古いカレンダーってやつまで読んだはずなので、その次からだけど、配送はちょっとね長すぎるんで、ちょっと本当にやるぞっていう感じな時じゃないとなんかできない感じするんで飛ばします。で、ファイル140から行きたいと思います。ファイル140は小人と山根くんっていう題名の話です。行きましょう。音でかい。じゃあ行きます。小人と山根くんっていう話。大学時代、サークルの友人と二人で深夜のドライブをしていた。思いつきで隣の市のラーメン屋に遠出して、その帰り道にくねくねと蛇のようにうねる山道を通った。昼間は何度か通ったことがあったが、夜になるとこれが同じ道かと思うくらい不気味な雰囲気だった。ハンドルを握っていたのは俺だったが、割とビビリな方なので運転を変わってもらった方が気が楽だった。しかし友人の山根はラーメン屋で勝手に一杯引っ掛けていたので、助手席で無責任な軽口を叩くばかりだった。 ここの峠っていろいろ変な話があるよな。急に山根が声を潜めて囁いてきた。俺は聞いたことがなかったが、何々どんな話なんて聞くと奴のペースだと思ったので興味ない風を装って、ああとそっけなく返した。山根はなぜかうつむいてしばらく黙っていた。二車線だが対向車は一台も通らない。申し訳程度の電灯がまばらに立っていた。無言のまま車を走らせていると、急に大きな人影が前方に見えた気がして一瞬驚いたが、道端に立っている地蔵だと気づいてほっとした。この辺りになぜか異様に大きな地蔵があるのは覚えていた。その時黙っていた山根が口を開いた。なあ、怖い話してやろうか。この野郎おとなしいと思ったら階段を考えてたなと思ったが、やめろなんていうのは尺だったので、おおいいぞと言った。山根はうつむきながら喋り始めた。俺の実家の庭にはな、小人が埋まってるらしいんだよ。じいさんが言ってたんだけど、俺の家古いじゃん。いつからあるのかわからない変な石が庭の隅にあってな、その下に埋まってるんだと。で、じいさんが言うには、その小人がうちの家を代々守ってくれてる。その代わりいつも怒っていらっしゃるので、毎日毎日水をやり、その石の周りをきれいにしていなければならない。確かにじいさんやおばあさんが毎日その石を拝んでいるけど、そんな話ってあるのかなと思って、小学生の頃病院で寝たきりだったひいおじいちゃんに見舞いに行った時に聞いてみた。ひいおじいちゃんもちゃんと小人が埋まってると教えてくれた。それもわしのじいさんから聞いたと言っていた。子供にとっては気が遠くなるほど昔だったから、これは本当に違いないと単純に信じた。山根は淡々と話し続けた。こんなところでする会談にしては随分変な話だった。山根は言った。小人って座敷わらしとかさ、家の守り神のイメージあるよな。でも埋まってるってのが変だよな。俺ひいおじいちゃんに聞いてみたんだよ、なんで埋まってるのって。そこまで聞いたとき、急に前方に人影が見えて思わずハンドルを逆に切ろうとした。ライトに一瞬しか照らされなかったが、人影じゃなかったみたいだった。地蔵だ。そう思ったとき背筋がゾクッとした。一度通った道、ありえなかった。道は一本道だった。ひいおじいちゃんはベッドの上で両手を合わせて目をつぶったまま囁いた。昔我が家の当主が福をもたらすわらじを家に迎え、大層栄えたそうな。しかし酒や女でもてなすも、わらしは帰るという。そこで当主は刀でわらじの石を切り離し、それぞれ家のいずこかへ埋めてしまった。俺は頭がクラクラしていた。道がわからない。木が両側から生い茂る景色は変わらないが、まだ峠から抜けないのはおかしいような気がする。さっきの地蔵は何だろう。二つあるなんて記憶にない。車線がくねくねとライトから避けるように身をよじってる。山根は時々思い返すようにうつむきながら喋り続ける。それ以来俺の家は商家として支え続けたけど、栄え続けたけど、早死にや流行り病で家族が死ぬことも多かったらしい。ひいおじいちゃん曰く、わらじは福をもたらすと同時に我が家をこんこんとたたる神様なんだと。だからお怒りを鎮めるためにあの石は大事にしなければならんと。よせ。おい、よせよ。帰れなくなるぞと言ったつもりだった。 しかし同じ道をぐるぐる回っているような気がするのと山根のする話とどうも噛み合わなかった。最初に言っていたこの峠のいろいろ変な話って何だろうとふと思った。山根は続けようとした。これはうちに伝わる秘密の話でな、本来門外不出のはずなんだけど。おい山根、我慢できなくなって声を荒げてしまった。山根は顔を上げない。悪ふざけをしているようだったが、よく見ると肩が小刻みに震えているようだった。この話には変なところがあって、俺それ聞いてみたんだ。そしたらひいおじいちゃんがおまじないを一つ教えてくれた。山根、何なんだよ、なんでそんな話するんだよ。だから山根、車の外が変なんだよ、気がつかないのか。俺は必死になっていた。だからこういう時にはこう言いなさいって。ほーいほーい、お前の腕はどこじゃいな、お前の足はどこじゃいな、柱支えてどっこいしょ、円を支えてどっこいしょ、ほーいほーい。心臓に冷たい水が入った気がした。全身に鳥肌が立ちビリビリくるほどだった。ほーいほーいという残響が頭に響いた。ほーいほーいとつぶやきながら俺は無心にハンドルを握っていた。見えない霧のようなものが頭から去っていくような感じがした。頼む。山根はそう言って両手を合わせた霧黙った。そして気がつくと見覚えのある広い道に出ていた。市内に入りファミリーレストランに寄るまで俺たちは無言だった。山根はあの峠のあたりで助手席のドアの下の隙間から顔が覗いているのが見えたという。軽口が急に止まったあたりなのだろう。青白い顔がニューッと平べったく這い出てきてニタニタ笑い、これはやばいと感じたのだそうだ。俺に話したというよりも自分の足元の顔と睨み合いながらあの話を聞かせていたのだ。彼の家の人間が危機に陥った時のおまじないなのだろう。家に帰ったら小人によくお礼言っとけよと俺は冗談めかして言った。しかしお前がそういうの信じてたなんて意外な感じだなと率直な感想を言うと、山根は神妙な顔をして言った。俺掘ったんだよ。以上、小人と山根くんっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ95初見です。おっちゃんこんばんはと、まあ、初見かどうかもうどうでもいいんですけど、正直聞いてもらえるだけでもありがたいんちゃう話、まあ、とりあえずこんばんはと。で96、俺こそが真の初聞きです。おちゃんごまみそかつアイス食いたいよねと、まあ、絶対初聞きじゃないんですけど、まあ、初聞きだとね、あの雰囲気でも分かりますから、大体は。ああで97、いやいや俺こそが企画配信待ってますと、意味わかんねえで98、おちゃんだと、まあ、おちゃんではないんですけど、とりあえずこんばんはと。で次ファイル141、同じ顔をした男性っていう題名の話、ネットより天才。山仲間の話。学生時代部活でキャンプしていた時のこと。そろそろ寝ようかと火の始末等を始めていると下方より足音が上がってきた。 やがて彼らの前に現れたのはごく普通の背格好をした男が一人。紺のスーツと革靴という、およそ深い山に似つかわしくない服装が奇妙だった。髪型は見事に七三分け、ご丁寧にブリーフケースまで下げている。男は彼らを見ると白い歯を見せて快活に話しかけてきた。すいません、私と同じ顔をした男性を見かけませんでしたか？その場にいた全員が何を聞かれたのか理解できず、歯という顔になる。見てませんが。ヨーヨー部長がそう答えた。
そうですか、それはどうもお騒がせしました。
男は一礼すると頂上に向かい歩き出した。早い。山に慣れた彼らが思わず感心するほどの健脚だったという。何だったんだあれ。みな軽減な面持ちでいたが、いくら考えてみても答えが得られるものでもない。放っておくことにして中断していた作業に戻る。しばらくしてまた下方より足音が聞こえてきた。
またか、こんな夜中に。今度誰だって言うんだ。
身構えている彼らの前に現れたのは、間違いなく先ほど上がっていったスーツ姿の男だった。そして先ほどと全く同じ質問をする。
すいません、私と同じ顔をした男性を見かけませんでしたか？
つい今しがたここを登っていかれましたよ。
いやー、そうでしたか。それはどうもありがとうございました。あ、では。
嬉しそうに感謝の言葉を述べてから、男は再び真っ暗な道に消えていった。とても寝るどころではなくなり騒いでいると、三度目の足音が上がってくる。
おい、まさか。
間を置かず全く同じ顔と格好をした三人目が現れた。
すいません、私と同じ顔をした男性を見かけませんでしたか？
直前の会話をそのまま繰り返し、やはり頂上へと消えていく。
場所変えるぞ、どうにもここじゃ寝たくない。
部長がそう決定すると、皆も慌ててテントを畳にかかる。撤収に手間取り、それから都合5回同じ男と同じ会話を繰り返してしまった。
すいません、私と同じ顔をした男性を見かけませんでしたか？
そんな言葉を聞き続けて、なんとかそこを後にする。結局そこからかなり離れた場所で野営し直したのだという。九段の男はもうそれ以上姿を見せなかったそうだ。
3人までなら同じ人に会ったことがある。しかし5人はな。
おかしなもので、三つ子だよとか、最初に会った人とは微妙に違ったよとか、なんか合理的な説明を自分にして、山を降りるまでは特に考えようとしないんだよね。脳が拒否してるというか。同行者も同じで、山を降りてからなあ、下りで同じやつ3回見たよなと。
以上、同じ顔をした男性っていう題名の話でございました。で、次行く前に、ジータレスミ99、あれ以前これ読んでませんと。小人と山根くん、記憶にありません。読んだかもしんないけど覚えてない。
読んだかな、あん最後のあんな言葉のやつなんて読んだ記憶がない。
まあそういうもんで。で100、朗読も好きだけど最近おっちゃんの板乳聞いてないなと。
ああ、
やってませんけど、なんかやってもただ愚痴をダラダラと言ったりする配信だからどうなのかなと。まあいつもそうですけど
あんま面白い感じのがないじゃないんで、まあそれでも喋ろうと思ったら普通に喋るんでしょうけど。で、次、101、過去録聞いてるんでと、あの歌歌ってましたよと。あ、そう、いつですかね、過去録全然覚えてないです。あんな言ったかな、ほいほいとか言ったって全然記憶がないんだけど、まあそういうもんです。もうね、そんなね、何度もう3000は超えましたから、少なくとも3000は以上読んでる気がするんですけど、少なくともカウントし始めてから3000話を読んでるんで、もう覚えてません。で、次、ファイル142、それっていう題名の話、カタカナでそれ。みんなこれだけは絶対に苦手、おは怖いものってあるよな。それは人それぞれだろうけど、俺の場合はそれが人形なんだ。高校の頃、少し荒れてた学生生活を送っていた俺は、いつものようにカバンに鉄板を詰めて昼休み登校しようとしていた。家はまあまあ裕福な家庭で世間体もよく、そこが俺が荒れる原因でもあったのだが、これは関係ないので省きます。実はその時、妙に生温かい空気を感じていたんだが、気にもせず玄関へ向かって階段を降りたんだ。セミが鳴いているはずの外、外の工事などの雑音、近所の暇なおばさんたち、いつも聞こえるはずのない雑音が一切聞こえない。音という感覚が一切遮断されたかのような静かで大きな玄関、そこで俺はその人形と目が合った。広い玄関の真ん中に小ぶりで着物を着た表情のない日本人形、あるはずのないそれは静かに、ただ静かに俺を見ている。なぜかわからないが、それを俺の全神経が拒絶した。脳で考えるより早く体が動いたんだ。1階にある部屋の一室に飛び込み、窓ガラスを叩き割り、裸足で全力で走った、いや逃げた、とにかく逃げた。不良で毎日喧嘩に明け暮れていた男が涙を流しながらただ逃げた。悪友の家に転がり込んだものの、そんなことを相談すればはぶられると思い、打ち明けられずにいた俺に悪友はぼそりとつぶやいた。お前さ、人形なんかな、人形なんか抱えて何してんの。全身から汗が吹き出る。奥歯がカチカチ鳴る音が聞こえる。今まで気がつかなかったが、確かに俺は何かを抱えてる。待てよ、俺は鉄板入りのカバンを家から持ってきたはずだ。なら俺が抱えてるのはカバンだろう。そう思いながらも目がそれを見るのを拒む。緊張感で目線が震える。見たいけどそれを見たら戻れなくなりそうで怖い。涙は恐怖で出てこない。そんな長い長い一瞬の出来事の間に、目の前に姿見があったのを思い出した。見る気がないのに顔を上げたことで見えてしまった。俺が抱えているのは間違いなく人形だった。それも今朝俺が見た人形。瞬間、悲鳴なのか雄たけびなのかよくわからない声を上げる。無我夢中でそれ、部屋の中に放り投げ、また逃げる。友人が何か言っていたようだが、俺の耳にはもう届かない。頭の中はパニックと、あれと今まで一緒にいた事実の恐怖とで、何が何だかわからないことになっていた。再び家に帰り、居間にいた祖母に泣きついた。
文字通り顔中涙まみれにして奇声を上げ突っ張っていた男が泣きついた。祖母は目を丸くしていたが、俺はもうどう思われようがなかった、どう思われようがよかった、ただ泣いた。気分が落ち着いた頃、祖母に今日会ったことをすべて話した。
ちゃん、もう大丈夫だよと祖母は優しくそう言って俺の手を握ってくれた。
その3日後、祖母が亡くなった。あの日以降、俺はあの人形をもう見ていない。悪友はなぜかあの人形の話をすると機嫌が悪くなる。あのあと俺が放り出した人形がどうなったかを聞くと、ただうるせえとしか言わない。祖母は風邪をこじらせて亡くなったと聞いたが、あの人形が関係しているのかはわからない。ただ今思うと、もう大丈夫だよの一言に複雑な感情が込められていたようにも思える。俺はあれ以来人形は見ていない。人形は。以上、それっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、100人今来た、どんどん行こうと、あざす、まあ適当に普通にやりますけど。で、103、今日師匠シリーズの新作がピクシブに上がってましたと。師匠シリーズの新作で今度ピクシブに上がるようになったのか。おっちゃん、今度気が向いたら朗読お願いしますと。まあ気が向いたら、まあおっちゃんじゃないですけど。で、104、俺も人形ダメだと。人形ね、自分もあんまりダメかもしんないね。こういうの読むようになってからかもしんないけど、うん、なんかやっぱりね、人の形をしてるからなんかきつい感じがするかもしんない。人の形してなければいいのかもしんないけど、うん、でもね、なんだろう、日本人形みたいなのが嫌なのかな、雰囲気的に。うん、そうじゃなければどうってことないかもしんないけど、うん、まあ人形かないんでね、あれですけど。で、次、ファイル143、最後尾の車両っていう題名の話。昨日給油と帰り道にばったり会い、少し飲んでから一緒に電車に乗った。最終電車ではなかったと思う。でもそれに近いくらいの遅い電車だった。時間ギリギリに最後尾の車両に飛び乗ったため、遅いのに結構混んでいて座ることはできなかった。仕方がないので立とうと思っていたら、酔っ払っているのか、友人が他人の座っている席に座ろうとしている。私、おい、人座ってるやろ、何すんねん。友人、お前何言うてんねんと言ったまま座ってしまった。おかしい、最初から座ってた人と友人が重なってる。友人は他人の膝の上に座るべきはずなのに、その他人をまとうようにしてシートの上に座ってる。慌てて友人の手を取り、隣の車両に行くと、パラパラとしか人はいない、十分座れる。さっきの車両の方を見る。いっぱい人がいる。友人、どないしたんや。私、降りよう。できるだけ前の車両に行き、次の駅で降りた。 ホームでその電車を見送るとき見たくなかったけど、つい最後尾の車両を見てしまった。やっぱり混んでいた。私、なんで後ろだけ混んでんやろ。友人、
何？
ガラガラやってん。聞きたくない一言でした。以上、最後尾の車両をっていう題目の話でございました。で、次ファイル144、白い子供の顔。俺は4歳になるまで夜はばあちゃん家に預けられていた。夜はばあちゃんと並んで寝るんだけど、その部屋に死んだじいちゃんの仏壇があったんだ。で、夜中に目が覚めたりすると大抵金縛りになる。その時必ず仏壇の戸が少し開いてて、中から誰かがこっちを見てるんだ。扉に手をかけて白い顔を半分覗かせて、最初はじいちゃんだと思ってた。ばあちゃんが仏壇に向かってじいさんって呼びかけるのを見てたから。だけどその顔よく見ると子供みたいなんだ。こっちを見ながらうっすらと笑っている白い子供の顔。そんなものを見ながら俺は不思議とも思わずに4歳までその部屋で寝ていたんだ。ばあちゃんは俺が11歳の頃に死んだ。よく覚えていないけれど何かの病気だった。半年ぐらい入院していて、見舞いに行くと割と元気に見えたのに、急に具合が悪くなったかと思うと、それから2日くらいで死んでしまった。それでも自分の死期は薄々感じ取っていたみたいで、死ぬ間際にはようやっとじいさんのところへ行けるねえみたいなことを言って周囲を困惑させていた。ばあちゃんは具合が悪くなったと同時に昏睡状態に陥った。親族は交代で病室に詰めていたんだけど、最後を看取ったのは俺の母親だった。その時の様子がちょっと変だったらしい。母親は病室のベッドの横で本を読んでいたんだけど、なんとなく呼ばれたような気がしてばあちゃんの方を見たそうだ。すると昏睡していたはずのばあちゃんが目を開けていた。まばたきもせずじーっと天井の方を見つめている。母親が声をかけようとしたとき、ばあちゃんの口が動いた。お前、じいさんをどこへやった？実の子である母親が今まで聞いたこともないような低くドスの聞いた声。あっけに取られていた母親が我に返ると、ばあちゃんはもう目を閉じていて、それから半時間程度であの世へ旅立ったそうだ。ばあちゃんはあの白い顔をずっと見ていたのかもしれない。今思えばそんな気がする。以上、白い子供の顔っていう題名の話でございました。で、次ごめん、ジータレス読み、読んでなかった105、何を見たんだよと。それさっきの話のやつね。人形は見なくなったけどっていうので、じゃあ 何見てんだよっていう、で106、こういうの聞いてると日常生活で例とかに1回は会ったことあるのかなと思ってくる。もしかしたらね。 もしかしたらそう見えなこまあねたくさん人いるから、もしかしたらこれはみたいな、でもはっきりとしすぎてるし、わからん、もしかしたら見てるか、はい、で次ファイル145を誰なんだっていう題名の話。20代前半で、もう一回やろう。失敗した。いきなり噛んだから、もう一回やり直す。誰なんだっていう題名の話。20代前半で地方から上京して仕事をしていた時、間もなくして同僚の女性と仲良くなった。これはその子との話。名前は仮に恵子。明るい子で、実家が大富豪だったが、社会勉強も兼ねて職に就いたらしい。何度かデートをするうちに親密になり、運命の女性にすら思えた。まだお互いの親には面識がなかったが、将来の結婚も約束していた。しかし、そんな幸せな日々も長くは続かず、交際から半年後、恵子は白血病で入院することになった。俺は毎日病院に足を運んだ。病状はかなり深刻らしく、休憩所で恵子の母親が泣いている光景も幾度となく目にしていた。ある日、いつものように病室に二人でいると、恵子が、もうお見舞いに来ないでと言った。驚いたが、細かく話を聞いてみると、これから先は、髪もすべて抜け落ちるだろうし、ミイラのように痩せ細り、醜く変貌する。そんな姿を俺には見られたくないし、綺麗なままずっと覚えていてほしい。そんな内容だった。しばしの言い合いの後に、わかったと返事をした。正直、俺も恵子のそんな姿を見たくなかったのかもしれない。何より、愛した人が刻々と死に向かう有様を黙って見ているしかない現状に耐えられなかった。完全なノイローゼだった。しばらくして仕事を辞めて、逃げるように引っ越した。苦痛から解放されるために恵子のことを忘れてしまいたかったが、内心恋しくて胸が張り裂けそうだった。それから数ヶ月経ったある晩の出来事、俺は何かの気配を感じて真夜中にふと目を覚ました。誰かがいる。生きた人間じゃない。俺は目を閉じたまま身動き一つ取れずにいた。すると、その何者かはごそごそと布団をまさぐった後に俺の手を握ってきた。恵子だ。手を握られた瞬間に思った。その手のひらは氷のように冷たく、枯れ木のように痩せ細っていた。俺は目を上げて恵子を抱きしめようと思った。しかし、恵子と話した最後の会話が脳裏をよぎる。醜く変貌した自分を見られたくない。綺麗なまま覚えていてほしい。それが彼女の最後の意思だった。俺は閉じてある目をさらにぐっと閉じながら彼女を抱きしめた。そして彼女の手を握ったまま眠った。恵子の霊は定期的に現れた。深夜、目が覚めるときは、つまり彼女が来たときだった。そしていつも俺の手を握った。俺も目を閉じたまま、冷たく痩せ細った手を握り返し、時には抱きしめた。俺が起きているときは決して現れない。やはり自分の姿を見られたくないのだろう。それから数年経っても、まだ恵子の霊は現れ続けていた。 それゆえ俺は恋人も作らず、人間関係も薄く、周りからは暗いやつと遠ざけられる存在になっていた。ある日電車で恵子と出会った町を通る機会があった。辛くて逃げ出した町。しかし数年ぶりに見ると妙に懐かしくなり、思い切って電車から降りてみた。しばらく町を徘徊。恵子とよく訪れた公園の前を通りかかった時、恵子の母親が大きな犬を連れて前方から歩いてきていることに気づいた。恵子の死に目にも合わずに逃げ出した男だ。恨まれているに違いない。そう思った。俺はうつむき加減に歩いた。あと少しですれ違う。そのくらいの距離になって、恵子の母親は俺に気づいてしまった。
あら、久しぶりじゃないの。
あ、はい。ぼそりと返事をした。そして続ける。あの、すみませんでした。俺のその言葉から会話の内容は彼女の思い出話になった。俺と恵子の母親は公園のベンチに座って、恵子の思い出話をしばし語り合った。どのくらい話していただろう。恵子の母親は俺のことを恨んでいる様子もなく、犬を撫でながらいろんな話を聞かせてくれた。
あの、恵子のお墓はどこにあるんですか。今度お墓参りに行かせてください。
俺がそう言うと、恵子の母親は怪訝な表情を浮かべた。
恵子、まだ生きてるわよ。
俺は一瞬固まった。恵子は完治して退院。そして数年前に恋愛結婚し、子供もいるらしい。その事実を知って以来、俺は眠れなくなり、今では重度の不眠症だ。あの手は誰なんだ。以上、誰なんだっていう題目の話でございました。で、ツイグメンジーダレス読み107。もし霊感を身につける方法があるとしたら、お茶も試してみたいと思うと。まあ、お茶じゃないんですけど、まあ試したくないですね。試して、まあ仮にそうやってその霊感たるものがあって、そういうものを身につける方法があるとしても、まあ霊感ついたらめんどくさいでしょ、いろいろないからこそいろいろいいことが、はい、なんつーの、うん、と思うんですけどね。だってあれでしょ、だってる、まあ、仮にね、ちょっと自分知らないけども、そういうのが見えるようになったら普通の人以外にも見えちゃうわけでしょ。大変、うん、ないからこそね、だってもうね、もう霊感とかなくたって大変なのにさ、霊感なんてついちゃったらもっと大変だよ。で、108、霊感を身につけるおまじないとか、実際試したけど霊感はつかなかったなと。まあそんな簡単に霊感ついたら霊感ない人の方が少なくなってるわなと。まあ、少なくなるかどうかは置いといて、まあ、ねえ、だってもう一部も一部でしょ、霊感があるんですよっていう人なんだ。自分の周りにそんなことを言う人ほとんどいないですもん。だからねえ、そんなことでついちゃってたねえ、もうやばいでしょそれ。実霊感を身につけるおまじないっていうのが意味わかんないもんだってね。でもだって霊感って何ぞやって話で、なんかそういう感覚をが身につくの、なんかおまじないするだけで便利。 ある意味。まあないわな、で109、なんか今の話はろだと。なんかねこんな感じの話はね、ドラマとかあと自分もねなんか近いオチの話はね読んだ記憶がある、うん、で、110、幽体離脱できる体操をしたけどできなかった。幽体離脱できる体操ってなんだよ、意味が分かんねえ体動かしてた幽体離脱ってできんのかよ、なんなんだよ、どういうことなんだよ、幽体離脱どういうこと、体操してたらなんかあちょっと出てっちゃった、自分出てっちゃったっていう、よく分かんねえ幽体離脱、うん、まあはい、とりあえずよく分かりませんか、どういうことなんだ幽体離脱体操っていうのは何すりゃいいんですかね、でも体操っていうぐらいだから体を動かすんだよね。で、111、おまじないっていうか霊感ある人のそばにいると一時的に染まるって言うよねと。おっちゃんちょっと恐れ山行ってきてよと、まあ、山好きじゃないんだあんま、はい、まあおっちゃんじゃないしはあ、でもなんかね、そういう人といると同じようにそのなんつうの、なんか自分にも見えるというか、なんかそういうのがあるみたいなね、ありますよね、なんか聞いたことある、うん、でも恐れ山いた子わかんないけど、染まるのかねそれで言って、で、112、チャクラの解放とかかと。体操チャクラの解放、あれふさまって書いてあるんですけど、そういうことよくわかんない、チャクラの解放っつもわかんないもん、で113、なんか暗闇で磁石を凝視するっていう訓練を毎日やって半年くらい続けたら霊感つくって話もあるんだけど、そんな根気よく続ける気にはならんよなとなんつうのあれなのかね、暗闇でそのまあ磁石ですから、そこはまあ磁場をね結構発してますんで、まあそれなりに強い磁石を置いとけば、でそれ凝視してたらなんかそのぐにゃーとその磁場でぐにゃーってなった感じのやつがうーってわかんないけど、そ見えてきたなんか見えてきたみたいな、そういうことよくわかんないけど霊感それん霊感つくっていうか何なのかねそれ、それなんか見える目を持つことができるみたいなことなんですかねそれは、暗闇でその目っていうのをその光とかに頼るんではなくて、その磁石を置いてその磁場が出てるのをなんか俺見えてきたみたいな感じになって、でもある意味さ、あの根気よく続ける気にはならんよなって書いてあるけど、ある意味ですよ、ある意味半年でつくんだったら楽じゃねえ、ある意味 だってなんかね、もう10年間修行しなきゃいけないとかじゃなくて半年で済むんだよ、磁石見てるだけで、そういうことだったらなんつうの、あの磁石とか作ってるところの会社に勤めてる人とかだったら、まあ、暗闇じゃないからねあれですけど、うん、なんか霊感ついちゃうんじゃないよそれだったら、で114、富士の樹海で一晩テント張って一人で過ごしたら何か身につくんじゃねと、勇気が身につくね。で115、俺もよくズボンのチャクラ解放して歩いてるなと。それチャクラじゃねえべ、それチャックだもん、それジッパー、最近聞かないけど社会の窓っていうやつねしかも俺もとか言ってるけど、しかもよくって言ってるしね、よくズボンのチャックラ解放してたらそれあかんわ、それ もうてへじゃ済まねえ。116、昔電波少年でやってた方位磁石回すの。方位磁石を回す、そのうんうんって気合を入れて方位磁石をぐるぐるぐるって回すってことかな、よくわからんけど。で、117、富士の樹海で一晩テント張ってっていうことですけど、いろいろと身につきそうだなと、おっちゃんちょっと試してきてと。でもよくわかんないんだけどさ、なんで富士の樹海行って一晩テント張って一人で過ごしたら、まあ勇気が身につくぐらいだと思うんだけどな。でも嫌ですね、一人で行って。じゃあ一人で行ってテント張って一人で樹海でしょ、何にもなしでしょ、ねえ、そこで行ってもね面白くねえしね。ただ本当にまあすごい静かなところで、逆に もしかしたらそのなんだろう、いろんなその癒し効果で寝やすくなるかもしれないですけど、ある意味、うん、でも真っ暗だもんね、嫌だろうね、うん。で、118、磁石でいいなら大量のビップって書いてあるのが、こうピップ、ん？ピップエレキバンドじゃんね、これ。貼ってればいいんじゃねと。あ、まあね、でも磁石、その貼っちゃまずいんじゃないの、それ。見て、目をってことだから。で、119、強力な磁石ならネオジウム磁石ね。ネオジウム、ありますけども。適当に。ネオジム、まあレアアース使ってるやつでっていうんで、うん、でもね本当に強い磁石ね、やばいね本当に、あの指挟んだら本当ね耳ずばれするぜ本当。恐ろしい強さだよ本当、強力な磁石、それじーっと見てたらなんか見えるかね、多分、うん、なんか見えるね、うん、わかんないけど。で、120、富士の樹海、生きてる人間に出会うのが一番怖いかもと。うん、なんでおめえそんなとこにいんのというとこだよね、俺もだけどっていう。やだよね、なんでそんなとこでお前いるのっていう、私はちょっとここでテント張って一晩過ごそうと思いましてっていうので、あのそれ正直に答えてるんだけど、その答えもちょっとなんか やばい気がするよね、なんか一晩ん、そのまんま、そのまんま、なんか長く眠るつもりでいますっていう感じもするし。で、121、おちゃんなら樹海深層で一人バーベキューやってても違和感ないと思うよと。意味が分かんない、違和感とか。違和感バリバリあるんじゃない、どう考えたって一人バーベキューを樹海でやってるっていうのでバーベキューおかしい、全然楽しくないし一人だし、一人でねトング持って肉焼いたり野菜焼いて、はい、野菜もよく食べなさいよって自分で言うんでしょ、やだ。で、122、肛門にネオジム貼り付けて樹海に一人オフ楽しそうだねと、うん、まあ、122番さんは楽しそうってことなんでぜひ言ってください。意味が分かんないです、なんでケツにネオジム貼り付けてんの、てかネオジム貼り付けてどうすんの、てか何ネオジム磁石を貼り付けてんの、うん、で樹海に行って方位磁石がもうネオジム磁石でぐるんぐるんになってるわけですよ、意味がわかんない、一人オフだし、残念オフですねそれは。で次、ファイル146、霊感が強い妻っていう題名の話。ちょっと仕事帰りに一杯引っ掛けて帰った。その日は妻はパートに出ていて夜10時くらいまでは帰ってこない。早めに仕事も片付き帰途に着いたが、家で一人で帰りを待っているのもつまらないと会社の近くの飲み屋に寄ったのだ。家に着いたのはだいたい夜9時半頃だった。玄関の鍵を開ける。自宅の玄関のドアは二重ロックで、普通の鍵の上にピッキングでは解錠不能の外国製の鍵がついている。ちなみに国内では合鍵の製造も不可能だ。二つの鍵を開けドアを引く。
ほどなくガツンと手応えを感じた。ドアが開かない。よく見るとドアチェーンがかかっている。おかしいな、嫁さん先に帰ってるのかな。インターホンを鳴らす。ピンポーンピンポーン。返事はない。もう一度ピンポーンピンポーン。やっぱり返事はない。部屋も暗いままだった。じゃあもう電話だと。携帯を取り出そうとスラックスのポケットをまさぐったとき、何かが玄関のドアと壁の隙間からこちらを見ていることに気づいた。床に頬をこすりつけるように白っぽい子供がこちらを見上げていた。一瞬部屋を間違えたかと思ったが、それなら鍵が開くはずもない。その子に何か尋ねようと口を開きかけた瞬間、ドアや壁の端に手をかけるようにたくさんの手がペタペタペタペタペタペタペタペタと現れた。その手は一様に白かったが老若男女混じっていたように思う。俺が一歩後ずさると、その子は真っ赤な口でけたたましく笑い、すぐにドアがガンと凄まじい勢いで閉じられ、二つの鍵がガチンガチンと音を立ててしまった。なんだこれ。たちの悪い冗談なら小一時間説教してやるんだが、相手はこの世のものではなさそうだ。おとなしく妻と自宅近くのバーで待ち合わせ、少し飲み再度帰宅した。酔ったふりをして妻にドアを開けてもらったが、すんなり開いた。室内も至って普通、手狭な都会のマンションの一室だ。挙動不審な僕を見て妻がにやりとしたように思えた。まるで自分が仕掛けたいたずらにまんまとハマった人間を見るように。それ以降こんな出来事はないが、なんとなく気にかかる。僕の妻は霊感が半端じゃないほど強いらしい。僕に内緒で何か人外のものでも飼いならしていなければいいのだが。以上、霊感が強い妻っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み123。富士の樹海からノート PC で怖い話朗読する DJ がいると聞いてきましたと。まあ、誤爆ですかね。俺のとこじゃないと思うんですけど、富士の樹海からノート PC でできんのかね。できないんじゃないの、わかんねえけど。まあ富士の樹海って言ってもどの位置にいるかとかそういうのにもよるんだろうけど、広いだろうからね。で、124。一人で樹海一泊はこの前心霊スポット戸付け生主がやってたなと。あ、じゃあ生主がやってたって書いてるってことは普通にできるんだね。それはそのまあどの位置にいるかってまたさっきと同じですけどっていうのによるんだろうけど、ちゃんとそういう風なのは配信できるんだ。で、止まってどうだったんですかね。124番さんの言ってたその心霊スポット戸付け生主っていうのがよくわかんないですけど、そんなジャンルがあるのかよ。ねえ、でも何もない、そなんだろう、面白いのかなそれ。なんかただ静かなところで怖え怖えってやってんのかな、なんかあんま展開もなさそうだから面白いのかよくわかんないけど。で、125。おっちゃんは霊的な怖い体験をしてみたいと思うと。いや、したくないです。嫌じゃんねえ、そんなんね、そんなん嫌ですよ。それ嫌です。はい。 で126、今日セガール、今日映画でセガールが肛門にウサギがうんたらかんたらって言ってたし忘れたしと、忘れたなら書かなくてもいいんだけど。で127、管理の人に見つかったら怒られるけどなと。ああ、やっぱりね、そういう場所だからちゃんとそういう風な役で、お仕事してる方もいるんですかね、管理の人、うん。で128、樹海も携帯通じればインターネットもできるわなと、うんうんうん、だから、うん、その位置的なもので大丈夫ならどの位置までできるのか知らんけど。で、129、確かニコ生で画像が上がっていたようなと。意味不だから見てませんが、樹海放送、樹海放送な、なんかあんま面白そうな感じしねえな。で130、おっと出遅れたお茶今度、まあ、お茶じゃないですけどこんばんはと、はい。で131、本株の566や、17歳みたいなもんだろう、心霊スポット凸の人と、うん、いやだけどそのなんつ生配信、そのなんつうのかな、あの本株のいいところはその見えないところを、見えないところでなんか、でもね、本アプとはちょっとやっぱり、心霊スポット凸の人っていう意味で、まあ、566や17歳みたいなもんだろうってことか。うん。あ、そうね。でも、心霊スポットいろいろ言ってんだね。多分ね、そんなこと言われるような人だからね。心霊スポット、凸系生主が、うん。今度はここのトンネル行ってみますとか言ってんのかね、そのなんか有名なトンネルとか、なんか犬鳴き峠とかさ、まあ、それトンネルじゃないでしょうけど、その稲潤も行ってるようなところにね、行って、で、なんもねえっつって、なんかあった人とかいるんですかね。で、132、樹海管理のお仕事嫌だなと。どうなんですかね、よくわかんないですけど、まあそういうお仕事っていう、ボランティアなの、お仕事でなんかやるの、わかんないや。で、133、サバオタが樹海から放送してるのは聞いたことあると。ああ、そのサバイバルゲームのね、まあ樹海はね、まあやっちゃいけないんでしょうけど、でも場所としてはね、いいんでしょうけどね、うん、そういうね、その、そういうことをやるところとしては、まあ、雰囲気的には確かにね、なんか楽しそうではあるけどね、でもやっちゃいけないんだろうけど。134、今気づいた、こんばんはと。はい、こんばんは。ありがとうございます。まあ今気づいたということで、まあどうせ録音アップしますけど。で135、樹海にずーっと長い有線 LAN 引けば配信もできるし、迷子対策にもなるし、一石二鳥じゃねと、ここに記載現る。そうか、そういうことだ。だから、長い有線 LAN をずーっとケーブルもずーっともう数十キロとか数百キロあるような、数百キロもいらないだろうけど、ずーっと引いて、それがさらにその迷子対策にもなってるっていう。素晴らしいね。記載現るね。ぜひやってください。で、136、清川村の奥のトンネルも有名だよね、と。自分ね、なんかいろいろ読んだり、稲潤のやつも、いろいろ見たりしてる割に、あんまり心霊スポットって覚えてないんですよね、どこがどうとか。だから、清川村ってなんか聞いたことは、なんか聞いた覚えがあるんですけど、その奥のトンネルっていうのがわかんない。まあ、多分ね、まあいろんなトンネルはね、多分、うまくいろいろやれば有名になっちゃうんじゃないかなっていう気もしないでもない。で、137、本株のあれは心霊スポット凸というより特定中ですからね、結果としてと。うん。でもまあ、なんだ、心霊スポットっていうか、まあなんかそういうところにね、凸してっていう、なんか、うん。そうね、心霊スポットっていうあれじゃないからな、本株のやつはな。うん。まあなんだかわかんないところ、ちょっと微妙なところにいますけど、ね。で138、有名無名あちこち行って写真や動画撮ってきてるなと。それをまた配信上で、視聴者みんなで検証したり、たまに何か映ってる、それが心霊系なのか違うのかはわからないけどと。はあ、いろんなとこ行って撮ってきて、じゃあちょっとそれご覧くださいと。で配信上で 写真とか見せた時に、あそこになんかオーブがとかさ、俺オーブって最近知ったんだけどあこういうなんかモヤモヤっとしたようなやつみたいなオーブって言うんだと、誰が言ったのか知らんけどそうか、オーブ、オーブなんだこれ、オーブみたいな、そうそう、それでなんだ、まあ、動画もねこうやって長その歩いてるところ、まあ、トンネル歩いたりしてるのを、まあ、動画で映してたりして、ちょっと今右の方になんか見えなかったみたいなやつとかね、そういうあれなのね。そうか、で どうなんだろう、なんかちょっとそのなんだろうな、ネットでやるよりも、自分としてはね、ネットで一人で見てるよりも、まあ、仮にネット使うにしても、なんかみんなで、なんていうの、声出し合いながら やりたいね、それやるとしてもね、女の子とかいたりして、なんかワイワイやりたいじゃん、そういうのだったら。もうさ、なんか真面目にそのやる感じだったらちょっと違うんだけど、なんかそういう感じじゃないの、なんかリア充の遊びみたいな。で、139、俺知らなかった、ごめん、優先ランの規格は 100m だからと、あ、ランってあれ 100m なの、あれ、優先も、あ、そんなもんで減衰してもダメなの、なんか、あ、そんなもんなの、あんまりないね、あ、そう、100m? あ、そうなの、短すぎね、なんか、で、140、本アブとか懐かしいなと、あの頃の皆のノリは良かったと。まあ、本アブね、あの自分が前一番初めにこういうのをやり始めた時にそこのまとめサイトを読んだっていうのがあったんで、ちょっといろいろ自分も思い出深いものがあるんで、あの頃のね、そのいいのは、その今みたいにその動画もその携帯も微妙な性能しかないから、とりあえずネットでその送ったりはできるんだけど、あ、なんかそのね、微妙な感じのまだテクノロジーがねっていうところと、そのなんかね、いいんだよな、あの頃はいいなって。だ今だとさ、なんか動画で映しながら動いちゃったりとかさ、で結構そのバッテリーとかさ、いろんなのも持ちが良かったりとか、いろんなのになるから、あ、多分ね、本アブのような盛り上がり方はちょっとしづらいのかなって。で、検証するのも、なんかね、なんか行った人が、の情報とその撮った微妙なその画像の画質のねやつのでなんだかわかんだかわかんねえんだかみたいなところでグダグダしてたのがなんか良かった。で、141、オダムドウが言ってたよと、厚木の有名心霊スポットってことでと。オダムドウが何、どこ行ってたのこれ。ああ、清川村の奥のトンネルですか、よくわかりません、ごめんなさい。で、142、もやもやっとしたものをおっちゃんが言ってるのはモザイクですと。それモザイクっていうの知らねえが、まあ多分違うと思うんだけど、143、写真がデジタルに変わってから心霊写真よりオーブがすんごく増えましたよね、なんだかと。あ、そうなんだ。だって自分オーブなんてそのなんつうの聞いたことなかったですよ、そういう心霊写真のさ、なんかあのやつとかテレビでやってたりした時もさ、オーブなんて一言もなんか出なかったよね。なんか最近なんか知りましたよ、オーブって誰かが多分言い始めたんだろうね、これ決めたんだろうね、これはオーブって言いますっていう、オーブってなんだかよくあるんだけど。で、144、オーブは虫と断言して無視してたな基本と、あと自称何か見える人を嫌ってる。ん、これはこれ何、これ この144番さんがそういうこと、ん、よくわかんないんですけど。でもオーブ、え、虫なの、でも虫って感じでもしなかったけど、なんかだって本当にそのボヤボヤっとした感じでなんか湯気上がっちゃってんのみたいな感じで見えてるようなやつのこと言ってなかったかな。だからあれ虫なの、逆に虫があんな風に見えてんのもちょっとそれはそれでなん、あ、虫が何、目の前をなんかスーッと行った時になんか見えてるってこと、ちょっと結構ドアップ目に ボケて映ってるのはそんな感じでってこと？わからん。で、145、お茶碗コント、まあ、お茶碗じゃないんですけど、コンパートやってたのか知らなんだ、録音アップよろですよと、まあ、言われなくても勝手にアップするんですけど。で、146、虫と判断だ、虫と断言して虫真理と、あ、まあ、そこにね触れちゃうあたりがっていうところですよ。もう触れる必要もないと思う。で、147、織田武道とか懐かしいなと、どこ行っちゃったんですか、うさんくせえ感じの、なんか高い車乗ってたようなイメージしかないけど。で、善光寺、違うわ、148、いや144は上の生主のことねと、オーブは無視と断言して無視してたな基本と、あと実証何か見える人を嫌ってる。じゃあ何のためにやってんだえ、その何、心霊スポットに行って写真とか動画撮って、それを配信上で視聴者でみんなで検証したりしてるのに、オーブと呼ばれてるものというか、なんだかわかんないけど、まあそういうモヤモヤとしたのについては、これは無視って言って断言して無視してたと。で、自称何か見える人を嫌ってると。じゃあ何がしたいんだその人は。なんか自称何だって、自称何か見える人でしょみんな正直そういう風に、あとは何、自称じゃなくて何かあるのかな、うん、分からんけど、でも それ自称見える人を嫌ってたりとかオーブ、これオーブじゃないですかっていうのに対して、あ、虫虫、これ虫だよ虫でつっていうのは、それ何がしたいんだか分かんない、わざわざ そこまで言って、あ、なんか言って配信する以上はなんかそういうコメントが欲しいからやってるんじゃないのかね、あとそういうのが好きだからやるんじゃないのかな、ちゃうのか、何がしたいんだろうね、ちょっと目的がよく分かんない。で、149、シャブで捕まった気がすると、これオダムドらしいですよ。で、150、151が、オダムド逮捕とかされてなかったっけっていうので、ほぼ同じ内容、まあ、逮捕されたらしいですね。そうするとね、149の書き込みを見る限りは、あ、そうなんだ、やっぱダメなやつだったなあかんかったな。で、152、オーブは多分写真プリントミスとかの代わりに現れたデジタルカメラのなんちゃらなんでしょうかねと。あ、じゃああれなんですか、あの、自分よくわかんないんですけど、デジカメで、撮ることによって、できちゃう、なんかまあそういうものだとするならば、じゃあそのアナログ、まあ、デジタルに対してアナログな普通 その今までのやつで撮って同じとこ撮っても今度は逆に出ないってことなんですかね。そういうのは、そういう現象は起きない、その写真的な部分で、うん、逆にそのなんだろう、じゃあデジタルカメラで起きるそういうふうなことについては、デジタルカメラを作ってる人たちはじゃあ知ってんじゃないの、そういう現象がなんかしちゃうと、あ、そういうふうに映っちゃう、うん、そういうのが映っちゃうっていうのは知らないのかね。だって作ってる人なんだからわかんじゃないのかね。だからオーブっていうの聞いて、何言ってんだよって、機械的にねこういう風にやってデジタルでその画像変化してこうやってそうやって、なるとこういう風に撮った時はなんか、ね、ああでこうでこうなっちゃうんだよっていうのはなんか知ってたりしないのかね、うん、技術的なそういう構造的な部分とかそういうので、そういうのがないのにそういう風に映っちゃうっていうのでは、じゃあ何でしょうねっていうところなんですけど。で、153、大槻教授的なポジションなんじゃないの、あ、そういうこと、あの、その名主さんのは、そんなんだ、あ、画像撮ったり、その心霊スポットのあるところに行って動画撮って、その行ってきたけどもこんな感じだったよと、それでそれに対してなんか言うのに対して、ちげえちげえと、ちげえだろと、何にもなかったよ、これそういう風に言われてたとこ行ったけど、これはなんとかでした、これはなんとかでした、でお前ら見える見えるっつうけど見えてねえぞと、これなんだよと、うん、で、オーブ、これオーブじゃないですかっていうのは、違う違う、これ虫虫、これ虫がこうやってこうなってんのみたいなその本人がちゃんと言った上でそういった人たち
とかに対して反論していくっていう、なんですかね。そうするとあんまりなんか人つかなそうな感じだから、そういうのが好きな人がそれ言うとそれに対して反論してくるってなると、まあ戦いたい人はっていう感じかな。で154、要は誰の目にも何か映ってるものを探してると。大概壁のシミだったり木の枝葉だったりだから、で写真拡大したり明度変えたりで、それがシミュラクラ現象じゃないと断言できるものを探してるんだねと。何それ、シミュラクラ現象って初めて聞いた、そんな言葉。何シミュラクラ現象って。で、シミュラクラ現象っていうのは壁のシミや木の縁が顔とかその他何かの形に見えてしまう人の心理と。あ、だからなんですかね、あの点が3つで顔に見えるみたいな、あ、見えちゃうみたいなやつもシミュラクラ現象っていうんですかね。うん、ねえ、だって壁のシミぼーっと見てると、なんかあそこになんか顔見てるの見えねえみたいな。で顔もさ、正直言って普通にそのブスッとした顔とか笑ってる顔とか、あ、泣いてる顔とかなんかいろいろあるじゃないですか。だからその表情にそうやってうまくさ合わせてね、だっていろんな風にやろうと思えばできるからね。あれ怒ってる顔に見えないですかとか表情も多彩だからそれに合わせた風に見えちゃうかもしれないね。なるほど。シミュラクラ現象じゃこれないんですよっていうのを探してるのか。なるほどね。だからなんかそういうのをさ探したいってことで、まあ反論するだけのそのそういうわけじゃなくて本気でそういったものを探してる人だからこそ、そういったところにしっかりね真摯に、攻めたいっていうところなんですかね。で、155、優先ラン2キロまで行けた、これでおっちゃんも樹海お泊まり余裕だねと。優先ラン2キロまで行けたらしいですよ。うん、だって 100m って短いなと思ったもん、なんとなく。まあ、2キロも行けんだ今度は。で156、昔ホテルで撮った写真にオーブいっぱい写ったことあったよと。同じ場所撮ってるのに写真ごとに違う場所に写ってたと。ちなみに使ったカメラはインスタントカメラと。インスタントカメラでもそういうのがあると。オーブと呼ばれる、でオーブって何なの自分でも言ってて分かってないんですけど、なんかモヤモヤとしたものはオーブっていう、湯気みたいなやつ、なんかその曇った感じのやつ、そうそう同じ場所撮ってるのに写真ごとに違う場所に、そのモヤモヤが写ってたってことね。どうなんですかね。なんかいろんなカメラで撮ってほしいですよね。そう、同じカメラで同じ場所を撮るっていうのもやってほしいんだけど、そのいろんなカメラ、そのデジタルカメラでも高性能なその一眼レフのなんとかとかいうやつと、普通のデジカメと、インスタントカメラと、そのなんか本当にアナログな昔のなんかフィルムにそのなんかやるやつとっていうんで、それ全部やって同じ場所に何回かそれスパスパスパって撮ってた時に、どんだけそのオーブがどれが一番オーブ取れるかっていう、なんかその勝負してほしいですね。よくわかんないけど。157 現象自体を再現できるのと本当の何かは現象として同じに見えるから、テレビタックル的な論争になるんだろうなと。現象自体を再現できるのと本当の本物のその何かは現象として同じに見えるから、テレビタックル的なの、テレビタックル的なの、で、ごめんなさい、だからどんどんずっと書き込み読んでるだけで俺もう読まないで終わりそう今日。158、四角は A から見れば丸であり B から見れば三角であるってことだよと。あ、まあ人のね、そういうまあ記憶とかそういったところから引っ張り出してきて、そういう風に見えたりとかいうのもあるんで、いろいろありますよ。で159、オーブはフラッシュはレンズのある焦点上で埃に反応する、単なる現象で絶対に例ではないと。デジタルになってから、受光部の感度が上がったから暗いところで特に再現される。
ああ、なんかそういう風に、起きちゃう現象ですよと。
うん、
ある商店所で埃に反応。へえ。俺全然詳しくないからよくわかんないけど、なんかそういうのはやっぱあるんですかね。で160、大月教授を一人で樹海の奥深くに置いてきぼりにして隠しカメラで観察してみたいなと。これさ、別に大月教授でもそうじゃなくてもさ、とにかくさ、一人で樹海の奥深くに置いてけぼりされたらさ、怖いんですけど、別にその霊で、霊がいるいないとかじゃなくて、普通にその心理的、人間は暗闇があって、ね、静かだし。で、161、シミュラクラ現象、死傷シリーズにも出てきた気がすると。でも、シミュラクラ現象って言ってたかな、言ってなければあったような気がするけど。で、162、今のカメラの顔認識機能がとんでもないものを拾ったりもしますよね、と。おぉ、そういうことか。あ、面白そうだな、それ。今のカメラのその顔認識機能っていうので、顔、あれもすげえ機能だなと思うけど、その、そういうのがあるんで、適当なとこグーってやってたときに、うまく、そのやつでいっぱいシミがあるか壁のとこをやったら、拾ったりしちゃうのかな。あ、ここに壁あった、壁じゃねえや、顔あったみたいな。で、163、インスタントカメラはパンフォーカスで、小口径レンズだからフィルムでもオーブ拾いやすいと。あ、そのなんか構造的になんか、まあ本物かどうか置いといて、そのね、なんか構造的には、まあ、オーブなるね、そのもやもやとした感じの風に映ることは、あるっていうところで、だからそれを本物かどうかっていうのが分かんないから、で本物っていうのもよく分かんないんだけど。で164、オーブってあれだよ、元野球選手もオーブ大久保と。もそれデーブ大久保じゃないのそれで165、オーブってのは、丸い光の玉みたいなやつだよと。ホコリや虫もそれっぽく映ることも確かにあると。あ、え、丸い光の玉みたいなやつだけ？なんかもやもやとしたもの全部オーブっつってたよ、なんか、うん、煙みたいなやつ、うん、いや自分もよく分かってないからあれなんですけど、あれちゃうのかな。じゃああのもやもやとしたやつは何、もやもやっていうの。確かね、なんかあそういうのオーブっつってたような気がするんだけどな、うん、で166、夜虫だらけのところを撮ったらオーブ祭りになったってのがあったなと。あ、そういうことになっちゃったりするのか。その虫にその焦点があって、その焦点上の虫を受光部がどうたらこうたらって、さっきのデジカメの話で、うん、オーブ祭りいいね、東映オーブ祭りすげえな。神サンバイザーもらえるかな。で167、人間は扁桃体で、その果樹園のその地図記号みたいなやつですけど、これを人の顔と認識するからねと。これは本能、赤ちゃんの実験で立証済みと。うん、だしゃあないよな、それはな、そう見えちゃうのだって。自分もなんか埴輪の顔みたいに見えますからね。で168、ヘイポーみたいになるかもなと。大月教授一人で樹海ってね、これ別にあの大月教授だけじゃないなくて、別に誰でも、ね、静かなところで一人で樹海の奥深くテントで、でそしてなんかがね、いたといるかどうか知らんけど、カサカサと風とかでさ鳴ってもさ反応しちゃうよね、怖いもんだって。普通に恐怖だよねそれはね。で169、大月教授を覗く者は等しく大月教授に覗かれることを恐れなくてはならないと。なんか聞いたことあるな、そんな感じだよ。大月教授ではないけど。で170、ただ赤色のオーブとかは埃では説明できないと思うけどなと。モヤモヤっとしたのはエクトプラズムじゃねえと。あれエクトプラズムっていうの、俺エクトプラズムっつったらもうさ、お酒いっぱいたくさん飲んだ時にさ、普通におっさんとかが出しちゃうものだと思ってるから分かってないんだよね、エクトプラズムってなんだかあ、じゃあオーブっていうのはそのなんか丸い光がぼーっとね、イナジュンがなんかそういったところ行った時に赤いなんとかがつって
そのスローで再生するとこの辺りに赤い丸で囲まれてこの辺りになんかっていうやつがあれはオーブかな、合ってんのかなそれで。でモヤモヤっとしたのはエクトプラ、じゃあれなんじゃないの、さっきのその夜虫だらけのところ、まあ、俺も普通にデジカメ持ってるからやってみようかな。でも携帯でも良さそうだよね、携帯も結構ね性能いいから今。虫だらけのさな、あれ何なんだろうね、あれの方が不思議なんだけど、あの虫がさわさわさわさっていっぱいちっちゃいなんか蚊みたいなやつがさ空気中に集まってるやつあんじゃん、大気中に変なゾーンがなんでこんなとこにいっぱい集まってんのっていうゾーンがあるじゃん、なんかあそこに向けてカメラパシャパシャパシャってやったら東映エクトプラズム祭りになるのかな、そこ。うん、オーブ祭り、オーブ祭り、なんだろう、光の点祭りになるのか、もやもや祭りになるのかよくわかんないけど、で、171、それにしてもレス多いねと、うん、もう朗読するって言ってて、朗読全然してないで、何分経ってんだか知らんけど、で、172、もやもや、オーブの群れ。光点の中心のない丸い光の玉です、オーブは見た感じと。光の点の中心のない丸い光の玉が見た感じそういう風に見えるのがオーブっていうらしいから、モヤモヤのやつはオーブって言わないらしいですね、172番さんが教えてくれましたけど。じゃあモヤモヤは何なんだろう、そのやっぱエクトプラズムってそういうことなのか、もやもやっとしたやつは。ああ、ほんと煙みたいなやつ。お化け煙のやつ。スパースパーってやると出る、もやもやっとしたやつ。あれはエクトプラズムっていうのか。わからないことが多すぎるわ。ねえ。光点の中心のない丸い光の玉。どんなやつ？それでもさ、最近じゃないの、そんなオーブな、昔からオーブなんて言ってたのかね、俺知らねえわ。まあ、もともと詳しくないからあれだけど。で、173、オカルト話はいくつになっても楽しい魚と。なんかもう、でも俺疲れちゃう、これ。わかんないから。なんか、めちゃめちゃ、それなりにさ、なんかそういうの調べてたりとかさ、好きですごいいろいろなところから話拾ってる人だと、もうずっと続きそうな感じするけど、俺わかんないから、なんか新鮮な話ばっかり で174、赤い色こそ暗闇のオーブでありがちなんだよねと。スペクトルで拾いにくいところを拾うからと。あ、スペクトルで赤い色、うん、は暗闇のオーブでありがち。はあ。逆にじゃあそういったところで考えて、光のスペクトルで考えて、その拾いやすい、いいのか、スペクトルで拾いにくいところ拾うから、赤色こそ暗闇のオーブでありがち。そうか、どんなな、よくわかんない。で175、俺もケツからエクトプラズマ出るって書こうとしたら、おっちゃん自身に先に言われたと。うん、俺言ってねえけどね。俺は口からエクトプラズムが出るおじさんとかの話をしてたんだけど、エクトプラズムって出ちゃう感じね。ケツからエクトプラズマは、それライトニングプラズマは出なくていいと思うんですけど、ケツから俺もじゃねえしね、俺出ねえよエクトプラズマは。で176、運化ってやつだねと。それはな、何それ、運化っていうの初めて聞いたよね。よくわかんないんですけど、運化って何ですか。運化帝国ですか。ええ、で177、今度デジカメで撮っておっちゃんのツイッターにでも載せてちょうだいなと。 ああそのデジカメで、でもあれが分かんないからね、その虫がさいっぱい集まってモワモワモワっとしてるさゾーンがさどういったところで起こるのかが分かんないから、たまたまその自転車で外は走ってた時にうわなんか今虫いっぱいあるとこ通ったみたいな、なんかそんな感じだからなあれの法則が分かんないもん、あれ何してんだあれ、あんな集まって、よく分かんないけどそれ見つけたらデジカメ持ってたらそこパシャパシャってちょっと撮ってみるけど、で178、エクトプラズムは物質的なもので昔ヨーロッパで高齢界やった時から存在してますねと。物質的なもの、え触れるの物質的なもの、本当に何煙みたいなものってこと、え物質なの、そのなんか霊的なやつでなんかそのとかそういうのじゃなくて、なんか全然自分も分かんないからちんぷんかんぷんですけど、179、あんまり思い出したくないけどそこそこ有名な旧トンネル行った時に数台のデジカメで撮ったらやばいところに行った瞬間に白から赤にオーブっぽいのが変わったとっていうことならあったと、そのまま進んだけど何もなかったと。そのトンネルに行った時に数台のデジカメで撮ったらやばいところに行った瞬間に白から赤にオーブっぽいのが変わったと。なんかあれオーブじゃねっていう感じに見えてたやつが、そのやばいところっていうのがよくわかんないけども、まあやばいところなんでしょう、行った時に色が白から赤に、変わりましたよと。でそのまま進んだけどそこには何もなかった。はあ。白から赤に変わったっていうのはなんか説明できるのかな。普通に科学的に。わからん。180、お茶のオーブでワクテカしてるのが楽しそうと。ワクテカしてる、別にワクテカはしてないんですけど別に俺どうでもいいっちゃどうでもいいんで。181、虫が集まっているのはカバシラとか言いますねと。あ、カバシラっていうのと思ったら、小さい蚊がたくさんいるってやつっていうのはウンカっていうらしいですよ。それがウンカっていうらしいですよ。俺初めて知った。あれ、ウンカっていうの、あれ。あれ、なんでああなっちゃうんだろう。まあ、ググれば多分あんだろうけど、説明が。で、182、ウンカは虫。カメムシの仲間じゃなかったっけと。なんかいろんな情報が交錯してますけど、どれが本当なんでしょう。ウンカっていうのはカメムシの仲間で、そういう虫がいて、あの、蚊が集まってるみたいに勝手に自分を思ってたのは、あれは実はウンカってやつなんですよ、と。ことなんですかね。でも181番が虫が集まっているのはカバシラとか言うっていうから、いろんな言い方がある中の一つなのかな。で、こんな感じ、オーブたくさんってっていうので、ちょっと待って、何、お、これ今さ画像その貼ってくれたんですけど、オーブたくさんってこんな感じって書いてあるけど、これオーブじゃないでしょうか。全然その説明と違くね、これは。だって、だってさ、なんか光の点があるんだけども光点の中心がない丸い光の玉って書いてあるから、これ全然ちゃうんじゃないの、オーブって。これただなんかなんかライトでファーってやったやつを、そのなんかうまくそのカメラの設定をね、合わせて撮ればなんかこんな風に見えんじゃないの、ちゃうんかね。で、184、心霊とつってその場のみでことが起きるのは1万歩譲っていいけども、連れて帰ってきたりその後が怖そうと。ああ。なんか自分が読んだ話とかにもありますけど、なんか行ってね、その連れて帰ってきちゃったと。でついてきて、お疲れ様っていう感じでね。 まあ、そう思ってる人は行かない方がいいでしょうね。そう思ってる人は多分ついてきちゃうんでしょうから、なんとも思ってないやつが行った方がっていうか勝手に行っちゃったぐらいの感じ。でもなんでそこはスポットになるのかね、でもよくわかんないけど、スポットだってさ、まあ自分もよくわかんないですけど、なんでやっぱりそういったところで人が多く死んでるから。でも人なんざね、今までもう何万年経ってんの、人が生まれて。でそこでね、どこが一番多く人が死んでるかなんざわかんねえからな。ね、今までずっといろんな戦争をしてきたわけでしょ。で今でもいろんな世界で戦争起きてますけど、で人なんざいっぱい死んでるわけじゃないですか。普通にね、老衰で死んだりも含めてね。でそれでまあ、老衰で死ぬぐらいだったら普通にその成仏できるんでしょうけど、まあそうじゃなくてね、殺されたりとかっていうので、日本でもいろんな戦争が昔から起きてて、いろんなとこで人が多く死んでるんだから、あっちらこちらで調べたら、調べても載ってないだろうけど、ねえ、なってる中で、なんでそんなトンネルとか最近できたところにスポットになっちゃうんだろうね、そこは。もうそこら中スポットありそうな感じがするんだけど、そういったところから俺分かってないんで、なんでそこがスポット、だってさ、ちょっと経った病院でさ、確かに病院に人死ぬんだけどさ、数的に言戦争でさ、ドカーンとさ、そういったとこ起きたとことか、すごいことになってそうな気がするんだけど、一気に数万人とか数十万人が死んでくるんでしょ、だって。まあ、数十万はちょっと言い過ぎか。でもね、そこでわーっとなるから、そんなところの方がちょっとなんかやべえ気がするんだけど、なんか。しかもなんかね、いっぱい念が溜まってそうだしね、なんかね。あいつを殺すっつって戦って死んでく人たちのクソっていうのがさ、なんか、で、ていうかレース読みばっかり、185、本当に危ない生ラジオを見つけてしまった5つ例目と、まあよくわかんないですけど、186、岡山心霊物件、このキーワードでググって一番上に来る心霊画像がゾクッと来るわと、岡山の心霊物件っていうのがあるんですか。まあググって一番上に来るぐらいだから超有名なんだろうな。で、187、蒸気画像はオーブではないですね。オーブはもっとホワーンとした光のちっちゃい玉ですから、そういう人たちが言うには。そうですよね。自分が見てもこれオーブって言われてるやつじゃないと思うよ。自分がなんかで見たときにオーブ、オーブって言ってたやつも、こういうのをオーブとは言ってなかったな。で、188、そう、暗いところだとシャッタースピード落ちるので、こうやって光だけの写真ができるんです。昼間とかでも部屋とかのはブレの可能性高いと思いますよと。そう、シャッタースピードを落としちゃえば、その光のライトでグーッと動かしたやつっていうのは光のその帯とかそういうので見えちゃうんで、まあ、こういう風な画像、その183が貼ってある画像みたいのはできちゃうんでしょうけど、で昼間とかで、部屋とかだとそのブレの可能性があったりして、まあ、そういう風に映るっていうのもあるよと、まあ、手ブレ補正が結構いろいろできてきても、やっぱりねわざとブラしたりとか、まあ、ちょっとなんか震えてたりして撮ったりしたら、ね、わからんけど。で、189、ちょっと説明足らずだったけど、そのスポットで一番暑いところに差し掛かる、一番暑いところ、暑いところに差し掛かる手前でトンネル前を通った、そのスポットで一番暑いところに差し掛かる手前でトンネルの前を、これ撮ったっていう字が、これ撮影したの撮ったじゃないですけど、まあ撮影したってことなんでしょう。でこの時は白だったんだけども、トンネル内で数分休憩して、トンネル内から同じ場所に向けたら、この時は赤に変わったってことだと。電気もつけ、来てないんで、周りの街灯は一切なしでと。そのスポットで一番暑いところっていうのは、そのやばいところってことなのかな。暑いっていうのがこのね、熱っていう字を書いてあるんだけど、そのな、本当にその体感的に暑いとかじゃなくて、そのやばいって意味で暑いっていう意味なんだとは思うんですけど、だ
そこに行く前に、トンネル前を取ると白で、トンネル内で、トンネル内からその場所を今度取ると、だから、方向は真逆になるわけですよね。そうするとね、トンネルの外からその場所を取るのと、トンネル内からその場所を取るってことだから真逆になるんですけど、そうしたら今度は赤になってたということでなんかそういったことを聞くと、なんか科学的に説明できることがあったりするのかもって思っちゃうんですけど、だって同じ場所から撮ってないから、うん、でも白と赤だからね、白と赤だとなんか、でもね、なんつーの、その赤っていうのも真っ赤なのか、その光のなんかあるじゃないですか、ちょっと赤っぽく見える感じ、ちょっと白とも言いにくいしっていう感じの、真っ赤だとね、自分もちょっと色のスペクトルのとかそういうのはしっかり分かってない人から何とも言えないですけども、うん、でもそうか、でも189が言ってるのはトンネル内から同じ場所に向けたら変わったっつうんだから、向けたら変わるんだから突然変化するのか、でもよくわかんないけどさ、それなんていうのかな、ライトみたいなのがあって、まあその場所を別に見てないんで、ね、適当なことを言うだけですけど、なんか白赤ってか点滅する、点滅までしないけど、なんか変わるようなやつが変わったとか、とかそういうのではないのかな。で190、黒帯とか17祭祀レベルじゃないと迂闊に心霊スポットに行くのは危険ってことかと、まあ、黒帯はちょっとね、大変なことになりましたけど、まあ、17歳子レベルの方がいいと思うよね、うん、それ本アブの話ね。で191、俺がバイトを辞めた時の送別会会場が心霊スポットだって聞いて新速で帰ったのはいい思い出っていうか、企画者マジファークって書いてあるんですけど、送別会会場が心霊スポットってどういうことなんだよそれ、わけわかんねえ。バイトを辞めた時の送別会会場が心霊スポット、どこでやろうとしたんだそれどういうことなので。192、暑いところっていうのは幽霊がワクテカして準備してるあたりと、あ、なんかそういうところがあるってことなんですかね、幽霊がワクテカして準備してるあたりが分かってるならそれはもう便利でいいですね。このスポットでね、幽霊がワクテカして待ってるとこはここなんですよと、うん、じゃあトンネル前を撮るとかじゃなくて、そのスポットバシャバシャ360度くるっと回って撮ってた方が良かったんじゃねって思ったりするんだけどだってワクテカしてんだよ、だっておい出てこいっすよ、出てくんじゃねえの、そうしたらねえ、だったらそこをさ、いいよいいよっつって360度ぐるっと、まあ、どれぐらいのスポットなのか分かんないけど、範囲がね、広さが分かんないですけど、みんなでそのパシャパシャパシャってシャッタースピードを変えたりとか、そのフラッシュ焚くのか焚かねえのかとか、いろんなのをねやったり、ちょっと照明当ててみたりとか、ちょっとサンバかけてみたりとかしたときに、そんな、なんか、いろんな打つんじゃねえみたいな、で、ちょっとその、幽霊ワクテカしてんのに、あえてそこに、その線香立ててみて、なんか、いろんなこと起きねえのかとか、ねえ、わざわざもうそうやって行くんだったら、ちょっとさ、せっかく幽霊がワクテカしてるスポットが分かってるんだったら、なんかいろんな実験してほしいですけどね、ねえ、で、その幽霊は、何が効くのかっていうので、なんかお守り置いてみたりとか、塩巻いてみたりとか、で博多の塩がいいのか味塩胡椒がいいのかとか、なんかね、まあたたられそうですけど。で、193、まああんまり気にする人はそういうとこ行けないからねと、もちろん同じところで数枚取ったら赤いのがあったってことですと。そう、気にする人はまあ嫌だよね、だってそういうの気にする人がさ、わざわざ幽霊がワクテカして準備してるあたりだよっていうところ行きたかねえよな、そりゃな、気にしてないから行っちゃうっていうだけでね。で、同じところで数枚取ったら赤いのがあったと、あーなんでかね、光のなんかあるのかね、でも暗闇でっつってたもんね、電灯がねっつってたからわからん
局ここで別に考えても何も出てこない答えは。別に詳しくもないし、科学的なそういうのを説明できる脳みそもないし、カメラ的な知識もないし、わかりません。ということで、やっとレースが終わりました。てか、レース書いていただけるのは非常にありがたいんですけどね、ちょっと間が空きすぎましたね。で、そろそろ2時になるんでやめましょうかね。俺何話読んだんだろう。今日は、1,2,3,4,5,6、あ、それでも7話読みましたね。はい、7話読みましたんで、時間もそろそろ2時で、2時間ぐらいになりますんで、やめようかなと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルの方はアップ、したいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。俺本当にどれぐらい喋ってたんだろう。なんでこんな話になったんだ。なんでだっけな、なんでここからそんな言ったんだか分かんないけど、だから霊感を身につける身につけないとか、そんな幽体離脱、まあまあいいや。でも1時間ぐらい喋ったのかな。でもよく分かんないのは、自分別に朗読自体はその、まあ、怖い話とかはただ聞いたりとか、まあ、読んだりとかするのは嫌いじゃないからこういうことやってるんですけど、普通に読み物とかそういうものとしては別に自分嫌いじゃないんで、で、自分霊感なるものとかそのなんか見たとか体験したとかいう人じゃないんで、だからそういう関係の話には全然ついていけないわけですよ。ただ読んだことあるだけで。だからそういうのをそんなやつの話 を聞いて面白いのかなっていうのが正直あって、だって自分わかんないから、なんかさ、そういうのに詳しかったりする人の配信でそういう話が盛り上がるのは、まあその配信してる人自体もそれに対してね、その興味あって、でなおかつそれなりに知識があったりするからわーっと話盛り上がってわーっといくんだろうけど、俺わかんないからね、あんま打っても響かないじゃないですか、自分の場合だと。だからもうそれなんか どうなんだろうと思うんだけどね。なんか叩いても響かないから、なんか言っても面白くねって思うんじゃないのって思うんだけど、意外と続くからあれなんだけど、まああれなのかな、そのリスナーさん同士で、自分がその間に入ってるみたいな感じになってるのかな。で194、たまにはこういう雑談もいいね、オツですと。はい、まあ、それならいいんですけど、で195、お疲れですと書き込みたくさんしちゃってサーセンド。いや、書き込み自体は別に全然ありがたいんですよ。だって書き込みしてくれないじゃん、自分もさ、寂しい。ね、やってる以上はね、誰でもそう思うでしょうけど、いや、配信してさ、だって基本的にはさ、その部屋でさ、一人で、喋ってるわけで、やっぱり反応がないっていうのは怖いもんで、なんぞ数字的には仮にその100とか200とかついてたとしてもね、そのリスナー数っていうところで書き込みが一つもなかったら、なんていうのかな、この数字が本物なのかどうかっていうのがね、えなんか嫌じゃないですか。なさすぎたりすんのと、なんか俺何してんだろうってなるじゃん、それは。だそういう意味ではその書き込みがあるっていうのは当然やってる側としては非常にありがたいことで、で、まあ、書き込みしていただいてる以上はやっぱりそれを読むってことをしないといけないなとも思うし、それはそのなんていうの、自分が配信 しなかった時というか、そういうのを始める前に、どなたかの配信をそうやって聞いてた時に書き込みをして、それを読まれた時に良かったから、やっぱり読んでくれると、
なんだろう、自分基本的にネットでラジオをそうやって聞く前からラジオ好きで、はがきも書いたりとか、はがき、そのはがき職人というほどはがき書いてたわけじゃないけども、はがき書いたりして、ほとんど読まれませんけど、その時にやっぱり嬉しいもんで、その感覚が簡単に味わえるっていう感じでやっぱりいいなと思ったんで、まあやっぱりね、書かれたらやっぱり読まないでスルーするのはちょっとあれかなっていうので、この前はめちゃめちゃ久しぶりに読まないっていう回ありましたけど、基本的には読んでいこうかなとは思ってるんで、そういうスタンスではずっといますけどね。で、196、現在断然参加人数最大ですね、ネットラジでと。まあありがたい話でね。だからそういったことで、まあこんな話しててもいいのかなーって思うんだけど、よくわからんけども、まあ聞いていただけるのはありがたいなと。で、197、あと1本と。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまだ今度、もう2時ですからね。で、198、いやそのツンに燃えますと。ツンっていうのはよく分かってないですけど、ツンその別にさ、わかんないからそういう風に言ってるだけで、それがツンと呼ばれる状態なのかどうかはよくわからないけど、で、199、じゃあ今度凸させてください、何してるの俺って時にはと。今度凸させてくださいと。いやだから凸されても、自分は本当にただ聞くだけになっちゃうんで、凸したら下で今度その人の番組みたいになっちゃうっていうのもありますけどね。だって俺はただ聞くだけですからだって俺から話ができないから、レスが来たのに対してその人が話して、はあそうなんですかって言って、まあ俺から質問して話がっていうキャッチボールはあるんだけど、あんまり、まあそれでも別にいいっていうんだったらあれだけど、でもあんまりね、多分違うと思うな、多分な、まあ自分がそう違うと思うだけで、そうじゃないよ、ぜひ呼んでよっていうことがあるのだったら、やるのもありのかもしれないけどでもそういうの始めちゃうとね、やめときが分かんなくなっちゃうかな、自分がね相当モチベーション高くてやるぞっていう時にはいいんだけど、あとはそのもうそういう風な体で、やろうっていう回として、やるんだったらまあいいのかもしれないけど、企画的な感じで、まあ企画っていうほど大きなもんではないですけど、とりあえずまあまあまあまあ、はいはい、つうわけで、とりあえず、今日はこんな感じで、だらだらと喋り続けてしまいましたけども、終わりにします。録音ファイルはまたアップします。てかね、フォーシェアードね、なんか昔の録音アップしたらね、あんまり容量がもうなくてね、ちょっと困ってるんですけどね、意外と簡単に埋まっちゃいそうな感じで、なんかちょっと大きめの消しとかないとまずいかなっていう気がしないでもないけど、まあ、とりあえず今のままいきますが、まあ新たに ID 取りゃいっちゃいいんだけどね、まあいいや、まあそういうことで、今日はこの辺で終わりにします。じゃあお疲れ様でした。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。